主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わいみよ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美いたしましょう。旧賛美歌版の546番、前節を心を込めて賛美いたしましょう。祈りを祈ります。声を合わせてご一緒にお願いいたします。主の祈り。
天にまします。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書をお読みいたします。本日の与えられました箇所は新約聖書、新共同訳、新約聖書、ルカによる福音書、1章の5節から25節、新共同訳聖書の99ページです。ルカによる福音書の1章、5節から25節。お読みいたします。ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。
さてザカリアは自分の組が当番で神の御前で祭司の務めをしていた時、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖所で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。そこで人々は彼が聖所で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。お祈りをいたします。ハレルヤ。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、異邦の国北陸の地にも冬の季節が巡ってまいりました。雨が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。その通りです。2021年の第一高胆節手術を迎えました。日本ではウイルス感染症患者が減少してきて、このように街道で共に信仰を告白し、祈りを合わせ、賛美の歌を心の底から歌うことのできる幸いをかみしめています。この1週間それぞれの場所で生活してきましたが、この永遠の中の貴重な手術、集まれることの神の御業に感謝いたします。すぐる1週間さまざまな暗いニュースが飛び込んできました。感染症が増え続けている国もあります。心を痛める事件、事故が続きました。軍備や海を 基地の拡張のために埋め立てたり、権力のままに動いている国もあります。このような暗い世相の中で、主イエス・キリストの誕生をお祝いする降誕節を迎えることは、希望の光を仰ぎ見るワクワクする気持ちにもなります。しかし思い起こしますと、主イエス・キリストのお生まれになった時代背景には、時の権力者が生まれたばかりの赤ん坊を虐殺するというように命じられ、イエス様は父母に抱かれてエジプトに逃れなければならない時代だったのです。私たちの時代よりももっと残酷な悲惨な時代の真っただ中にイエス様はお誕生になりました。私たちもそれぞれが悲しいことや困難なこと、ちょっとだけ嬉しいこと、心の中がミルフィーユのようにいろんな思いが重なっておりますけれども、その心の土台には主イエス・キリストが支えていてくださる、その確信のもとに生き続けております。クリスマスの行事を通して、私たちの家族や友人、知人、また日常で会う何気ない人々、それらの人たちに福音が伝えられますように。若い人たち、とりわけ北陸学院の集う学生さん、教会学校に集う幼子たちに主の福音が伝えることができますように。今から主の御言葉を聞こうとしております。解き明かしてくださる大沢正義先生に主からの聖霊を送り、聞く私たちの心に主イエス・キリストが住んでくださいまして、この1週間を乗り切ることができますように。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白します。座席の前のリーフレットにございますのでご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今日からアドベント、対抗節という季節を迎えます。クリスマスを待ち、また主の再臨を待ち望む思いを新たにする時であります。そこで今日からしばらくの間は、使徒信条ではなく、ルカによる福音書に従って、教会歴に沿った御言葉を聞いていきたいと思います。さて、先ほど司式者に読んでいただいた箇所は、祭司ザカリアという人が エルサレム神殿の至聖所で香を焚くという退任に就いた時に起きた。主イエス御降誕の少し前の不思議な出来事の記録であります。このザカリア、神の神殿の祭司と言われております。そして神の御前で、特に至聖所という最も聖なる場所で祭司の務めをしていたというから、有名な人かと思いますけれども、どうやらそうではなかったようです。五節にザカリアはアビヤ組の祭司であると書いてあります。当時同じような組が24あり、祭司は全体で数千人いたと考えられています。つまり祭司といえどもたくさんの人数がいますから、一生涯くじ引きに当たらず至聖所に入らなかった者も大勢いたと考えられているのです。だからザカリアという人がくじに当たり至聖所で香を焚いたと言いますが、これは無名の一祭司であるザカリアの生涯における特別な出来事であったと言ってよいでしょう。ところが神は至聖所で香を焚くという生涯に一度きりしかすることのできないような、そういう務め以上に特別な任務のために、このザカリアという人をこの日選ばれたのだと語ります。主なる神様は主イエスキリストの到来の先触れである洗礼者ヨハネの父として、また母として、このザカリア夫妻を選んでくださいました。なぜ神はこの老妻子夫婦をお選びになったのでしょうか。6節にはザカリアとエリザベト夫妻は二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかったとあります。これが彼らの選びの理由でありましょうか。非の打ち所がないと言いますと、この二人がどれほど立派な人たちであったかと想像するでしょう。それだからこそ特別に救い主の先触れとなる子供を与えられる、そういう特別に神様に顧みられるだけの理由を備えていたのだと想像するかもしれません。けれども多くの翻訳は私たちが今読んだ新共同訳聖書のようには強く訳しておりません。多くの翻訳はここで彼らが主の掟と定めを落ち度なく守っていたという程度の訳し方をしています。まあ、あまり変わりがないと思うかもしれませんが、この言葉によってこの夫妻が傑出した信仰の持ち主であったということを福音書記者ルカは言いたいわけではないと思うのです。むしろこの言葉によってこの老夫婦は決して目立つような華やかな人たちではなかったかもしれないけれども、実直な人たちであった、淡々とした信仰に生きる素朴な信仰者、素朴な生活者であったと言いたかったのだと思います。このザカリア夫妻の落ち度のない正しさの理解をめぐって、ある人は次のような趣旨のことを言います。神の御前に正しい人というのは、その正しいという確信を自分自身には置かない人のこと、一切自分自身に期待しないで神様から要求される掟についても、自分自身の運命についても、家族親族の運命についても、世界の運命についても神様にお任せしてしまう人、結局神様が自分をどうご覧になり自分をどう扱われるかについて自分自身には何も期待せず 神様の慈しみと憐れみにより頼んでしまう人、それが神様の前に落ち度のない正しさなのだとその人は言うのです。この老夫婦の落ち度のなさ、正しさというものは、私たちの考えるような理想的で道徳的に完璧な生活、誰にでも胸を張っておられる生活をしているということではないようであります。むしろ自分はこんなに立派な生活をしていると胸を張って誇れる自分に期待できるようなことではなくて、全てを神様にお任せしてしまっているということの中にこそあるようです。で、このことは聖書テキスト自体にも暗示されていると思います。すなわち火の打ち所のないという言葉に続いて、彼らには子供がなかったという記述がなされています。そこにも神様にお委ねする姿勢が現れていると言えるかもしれません。当時子供が与えられるということは神様の祝福の印とみなされていたのです。で、このことはもちろん生涯独身であり子がなく死なれたというイエス・キリストのご生涯によって、それとは全く異なる神様の御心が完全にはっきりと示されることとはなりました。けれどもその手前、旧約までの記述では子供が与えられるということは祝福の一つであるということを超えまして、人間にとっての最高最大の祝福であるとみなされておりました。その最大の祝福と考えられた子だからが、この神の御前に火の打ち所のないと言われる夫婦には与えられていなかったのであります。彼らは我々が目の当たりにするところ、火の打ち所がないけれども、なぜ子宝に恵まれないのか、どうしてだろうか、そんなふうに自分でも悩むでしょうし、隣人からもそう見なされていたかもしれません。けれども聖書にはこの夫妻が苦悩していたということは一切書かれておりません。ただ彼らは落ち度なく、それでもなお神の者としての歩みを続けたというのであります。その点においてもこの夫婦は神にお委ねしていたのだということができるでしょう。望んだ祝福を与えられなかったとしても、自分に期待せず、つまり自分はその祝福に預かるべき生活を作っていると自分を誇らず、またその祝福をいただけないのは自分たちの信仰が足りないからだと自分を責めることをせず、ひたすら神様の憐れみと慈しみに期待して、その点においてもお委ねして生きていたのであります。これがザカリア夫妻の正しさというものでありましょう。それは私たちから遠い雲の上の正しさというようなものではありません。神は我々の生涯のさまざまな出来事を通して私たちをもまた同じような正しさへと導いてくださるものだと思うのであります。その正しい人、祭司ザカリアが生涯に一度きりだろう至聖所での大切な務めをしているときに天使が現れたといいます。しかし12節を読みますと、ザカリアはその天使を見て不安になり、それどころか恐怖の念に襲われたのだと言います。しかしこれも考えてみれば不思議なことであります。神の御前に 落ち度なく正しい人として歩んでいる者が神殿の至聖所、神殿の最も聖なる場所だと言われているところで祭儀をしているときに天使の権限に接するんです。それを通して結局神様の臨在に触れるんです。これは考えてみたら当たり前のことであるようにも思うのです。それこそ神様にお委ねしきっており生きた人が礼拝中に神の御臨在に触れるならばパニックを起こすようなことはせず慎んで自分の身に起きた神のその臨在を受け入れるだろうと想像いたします。けれどもザカリアという人は最も聖なる場所で捧げていたその礼拝において天使の権限に接したということで怯えたというのです。恐怖したというのです。それはあまりに突然の出来事が起こって天使か悪魔かわからない、自分が夢をか幻か見ているのかわからない、自分がおかしくなっちゃったんじゃないかと怯えたのではありませんでした。むしろ神より使わされた天使に出会ったからこそ、そのことが彼にはよく分かったからこそ怯えたのであります。先日ある方々とこんなことをお話しいたしました。私たちがこの生涯を終えて神の御前に立つとき、それはまあ死んだ直後のことなのか、その主の再臨の日を待たなければならないのかよく分かりませんけれども、いずれにせよ私たちが神の御前に自分の生涯を携えて立たされるとき、私たちはそこでどういう反応をするのだろうか。限界のある人間としてもちろん足りないところはあったかもしれないけれども、それでも誠実にあなたのものとして生きてまいりましたと胸を張って立つことができるのか、それともどうしても神の言葉に従いきれなかった、正しいものとして生きえなかったとビクビクしながら神の御前に立つことになるのか。死んでみなければわからないっていう意見もありましたが、けれども私は今日のザカリアの物語の中に一つの答えがあると思います。私たちは神の御前に立たされるとき、それなりに誠実に生きたと多少胸を張って神の御前に立つのでも、あるいはあなたの掟には従いきれなかったとおどおどしながら立つのでもありません。ただひたすら恐怖の念に襲われるのであります。神の御前に正しく生きられたか、誠に不十分であったかどうかなどということは何の関係もありません。なぜならばザカリアの恐怖は神の御前に落ち度のないもの、正しいと認められているものの恐怖だからであります。だからある人は言います。なぜここでザカリアは恐怖にとらわれ怯えたのか。問題は我々人間の側ではなく神が神であられるゆえに恐れが生まれるのだ、そう言います。私たちが正しかろうが間違っていようが、本当に神の前に立つならば本当の神の臨在に天使の現れという形ででも接するならば恐れが必ず生じる。このような畏怖が少しもないような神様との出会いは、実はまだ神様と少しも出会っていないのだとその人は言うのです。このような神の御前における恐れが取り除かれるのは、私たち人間の側のどんな備えもまた役には立たないのであります。それは 13節が語るように、神よりただ恐れるな、そう語りかけていただくことだけが必要なのであります。我々は神の御前に何の備えもできないのだ、神を御前にした恐れから逃れることは決してできないんだ、どんなに正しい生活をしていても、主の掟、主の定めを私は落ち度なく守れると自分で言うだけでなく、神に言っていただけたとしても、私たちが神の御前に恐れなく立つことはできない。これはまあもしかしたら私たちを絶望させるようなことであるかもしれませんが、しかしかえってほっと息をつかせてくれる言葉ではないか、私はそのように思います。どこまで行っても私たちが恐れなしに神の御前に立つことはできないのです。どこまで行っても私たちは自分自身が正しいものだと神の御前に胸を張って立つことはできないのであります。しかし神は誰一人例外なく御前に恐怖を覚え、冷や汗を流し、しどろもどろになる私たちに向かって恐れるなと語りかけてくださるのであります。恐れるな、恐れる必要はないんだ、あなたがどんなものであっても恐れる必要はないんだ、どんなに足りない人生を送ってきても恐れる必要はないんだ、誰も恐れる必要はない。そしてこのようにしてしか神の御前に立てないということこそが、そもそもザカリアとエリザベトが認められた神の御前における人間の正しさなのではないかと思います。後にシュエスがおっしゃったように、自分の正しさに自信を持つファリサイ派よりも神殿において天に顔を向けることもできず、自分の足りなさに神よ、この罪人を憐れんでくださいと胸を打ち叩きながら身をかがめる罪人の方が、神の御前における私たち人間の本当の姿により近いのであります。しかしまた神の御前に落ち度のない歩みをしている者が神に出会うとき、神の臨在に打たれるとき、恐怖し怯える姿こそがいよいよ人間の本当の姿であると言えるかもしれません。それはただ神の恐れるなと語りかけてくださる言葉のゆえにだけ立ち上がることのできる人間であります。そういう本当の人間の姿を私たちはザカリアを見るときに見ているのです。そしてこれはどうしたら我々もザカリアのように生きることができるか、ザカリアの真似ができるかというような次元の話ではありません。神が一人の人間のもとに来られ出会われるとき、いやおうなくあらわになってしまう人間の姿の一つのサンプルがここにあるのであります。正しいものも正しくないものも、誰もが神の御前では恐れて震えなければなりません。ただ神が恐れるなとおっしゃってくださらなければ立つことなど誰にもできません。私たちの信仰はこのザカリアの出来事を見ながら、正しいものは神の前に恐れなく立てるという単純なところからもっと深まっていかなければなりません。けれどもまた祭司ザカリアに起きたことはこの我々にも起きることでありながら、 単なる一サンプルを超えています。なぜなら神とザカリアの出会いはザカリア個人にとっての信仰理解の深まりで終わるものではなかったからであります。この神とザカリアの出会いはザカリアの宗教性がそのようなものとして深まっているというところに尽きるものではありませんでした。神はこの出会いを通してザカリアとエリザベト夫妻の人生を具体的に変えてしまわれたと聖書は語っています。神との出会いはザカリア個人の宗教性精神世界の経験ではなくて一組の老夫婦のもとに願い続けても決して与えられることのなかった子宝が与えられると、つまりこの私たちの目で見手で触れることのできる具体的な一つの奇跡として実を結ぶところまで神の行動というものはずんずんと進んでいかれたのであります。しかもそれは一人の祭司の信仰の飛躍を引き起こすような出来事と同時にその人の現実の生活を変えてしまう。しかもそれは一つの家族の運命が変わってしまったということに尽きることではありませんでした。その老夫婦に与えられた喜びとなり楽しみとなったその幼子が15節以下、主の御前に偉大な人となりすでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていてイスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせ主に先立っていき父の心を子に向けさせ逆らう者に正しい人の分別を持たせて準備のできた民を主のために用意するものとなるのだと約束された子であるのです。主なる神様がお望みになるときその出来事は神の救済の大きな物語の中で決定的な役割を担う出来事にさえなるのであります。老夫婦に子供が与えられるというまあその地域ではきっと何代か語り継がれることになる奇跡でありますけれども、しかしその出来事がそのことがその地域だけに伝わるようなことじゃなくてもっと大きなものとして用いられていく、私たちが思いもかけないような大きな願い、まことにしかしそれすらもささやかな思いでしかなかったと思い知らされるようなそういう広い広いところへと連れ出されていくのであります。もうあまり長い時間お話しすることはできませんが一点だけ申し上げます。このような主イエスキリストの特別な先触れとこの子供がなっていくということは歴史上たった一つの家族に許されまたそこで奇跡的に生まれた洗礼者ヨハネ個人にだけ与えられたもはや二度と繰り返されることのない特別な役割でありました。けれどもこのような特別な仕方でこの家族にを召し出された神様はこのような特別な介入によってザカリア一家にとっての特別に神になられただけではなくこの洗礼者ヨハネが道を整えた後にやって来られる御子イエスキリストにおいて多くの者の特別な神になられたのであります。ザカリアに現れ恐怖を引き起こしその恐怖を取り除かれ約束を与え口を聞けなくしエリザベトに子を与えまたその子ヨハネを唯一無二の主の先触れとした神がクリスマスに来られた御子イエス・キリストの出来事において今度はこの私たち有象無象の罪人を 神の子としてしまったのであります。主イエスは後にこうおっしゃったのであります。言っておくが、およそ女から生まれた者のうちヨハネより偉大なものはない。しかし神の国で最も小さいものでも彼よりは偉大である。歴史上の人間のうちでヨハネが最も偉大な人物だとシエスはおっしゃいました。ヨハネの偉大さとはどこにあるのでしょうか。言うまでもありません。シエスの先触れとなるという唯一無二の任務を神より与えられたということであります。ヨハネの偉大さは神様から特別な仕事を与えられたということの中にあります。しかしまた神によって唯一無二のものとされた洗礼者ヨハネによってそのおいでを告げられた御子はこの私たちに対してとどまることのない神の御業を極みまで成し遂げられたのであります。神は御子において私たちを神の子、神の国の住人としてしまわれたというのです。この私たちのことです。今日初めてこの礼拝に集ったものであっても、今日この言葉を聞いた私たちに神は特別な顧みを御子において与えるのだ、その用意があるのだと告げておられるのであります。このことを世に告げるように召されている私たち教会でありますが、あまりにも大きいその恵みの重みを理解するしきることはなかなか難しい。それを自分の心から人の心へと伝える確かな言葉を持たないようなものであります。それはあまりにも大きすぎるのです。神の恵み、御子イエス・キリストの到来によって実現する先へ先へとどんどん進まれる神の恵みの前進は、私たちの想像する範囲、私たちの期待する範囲をいつでも突き破っていくのであります。その意味では私たちもその神様の御業の前に、ザカリアのようにこの口の言葉を閉ざされるという経験にしばしば突き当たらなければならないのであります。教会もまた言葉を閉ざされるということがあると思います。ザカリアは祭司であります。今まで神をよく知っていると思っていた人物です。しかしその人が本当にもう一度神に出会った時に一度言葉を失わなければならなかったのであります。けれども私たち人間の言葉が閉ざされている間も、それから5ヶ月の間、身を隠したエリザベトの胎のうちの赤子のように、この世に実現する神の御業というものは見えないところでぐんぐんと育っていくのであります。そして時至る時、この神の御業は明らかになり、その時私たちの舌も御業をまっすぐに褒めたたえるものとしてほどけるのであります。この私たちの歴史に新しい種の御業が実を結び、世界を変えていくのであります。これはすべて主の御業によることであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私どもは御前にただひたすら恐れなく立つことのできるようなものではありません。あなたの前にただただ身をかがめることしかできないものでありますが、あなたを私たちに恐れるなと語りかけてくださいます。恐れることはない、御子はあなた方のためにいるのだと、そのように語りかけてくださいます。どうぞ私たちがあなたを正しく恐れ、また正しくあなたの恵みを受け取り、そしてまたあなたの恵みを語り伝えるものとして用いられますように、そのために 召されている一人一人であることを覚え、この1週間もあなたが力づけて送り出してください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌94番です。
天の父なる神様、今朝太閤節第一主日の礼拝に招かれ、兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。説教者を通してあなたの御心を教えられ感謝です。私たちもあなたの御心に応えて新しい一週間の歩みができますよう支え導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
それでは照英の543番、543番の後、祝祷放送報告をもって1週間主と共に過ごしましょう。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。